どうぞローマ人の手紙16章最後26節のところからご一緒に学んでいきたいと思います。私たちはパウロに会ったことがありませんが、この御言葉を通してパウロという人物がどういう人であったのか少し伺い知ることができます。何度か見てきたように彼は間違いなく自分が救われたことを神様に感謝しながら生きていた、そういう人物であったでしょう。罪から救い出されて新しく生まれ変わった、その救いの喜びを持って生きていた信仰者、間違いなくそれがパウロであったと言えます。故に彼はこの主なる神は栄光を受けるにふさわしいお方である、すべての称賛に値するお方であると彼は神を称えました。私たちは前回そして今日、彼が称えた二つのことをご一緒に見ていくわけです。前回私たちが見てきたのは、彼は神様の御力を称えました。神のその力ゆえにその神を彼は褒めたたえました。そして二つ目に、彼はその神の知恵ゆえに神様をたたえています。この25節また26節のところをご覧いただきますと、あなた方を固く立たせることができるお方であると言いました。この神は私たちクリスチャンたちの心を強めて確信を持って生きていく、そのような強い信仰者へと変えていってください、そのような信仰者へと成長させてくださる方である、そのことをパウロは言うわけです。どんなことがあっても信仰を失うことがない、どんな時にもその信仰に固く立って生きていく、確信を持って生きていく、そのような者たちに主は変えていかれるというわけです。それはすべてこの福音によって始まるんだとパウロは教えます。そのために彼は自分の考えや思いではなくて主イエス・キリストを伝え続けていきました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主なるキリストイエスを述べ伝えますと、コリント第2の4章の5節でパウロが言っているように、彼のメッセージはイエス・キリストを伝えるメッセージでした。イエス・キリストのことを明らかにするメッセージでした。またコリント第1の1章の中でも、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのですと23節の中で彼は語ります。私が語るのは私がどう思うとかどう考えるとかっていう、そういう人間の考えではなくてイエス・キリストを伝える、それが私の務めであるって、まさにそのようにパウロは主イエス・キリストのことを語り続けておられた。そのパウロがこういうわけです。この福音の真理っていうのは実は奥義であったと、つまり旧約の人々には隠されていてよく彼らには分からなかったことである、それを奥義というふうに彼は呼びました。この奥義は今は聖霊によって御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされてはいませんでしたとパウロがエペソ人の手紙の3章の5節で言うように、確かに旧約の人々は預言者からいろんなメッセージを聞いてはいましたが、新約の人々が知っているほど明確にそして正確に知ることはなかった。パウロはここで奥義の啓示によってなんて言ってます。今もお話したように旧約の時代において人々は知らされていなかった、そういったことが新約の時代に明らかにされたということです。新約の時代にその神様の素晴らしい恵み、また真理というものが明らかにされた。特にイエス・キリストを通して 罪人が救われるというこの神様の救いのご計画、このことに関しては旧約の人々はそのすべてを知ってはいませんでした。しかし神が働いてその真理を明らかにされた。興味深かったのはこの26節の中に永遠の神の命令に従いという言葉が出てきています。このように人々の前でこの真理を明らかにするというのは人間が賢くなったからじゃないんです。神様がそのようにお決めになったからです。神がこの真理を人々に明らかにしようとしたゆえに人々はその真理を知ることになった。ですからこのように啓示といったときに神が明らかにされた、神が働かなければ知ることのできなかった真理を人々に明らかにされたという神の御業はすべて神のご計画によっているとパウロは教えるわけです。神の摂理に基づいてすべてのことは導かれているって。いつこの予言が成就するのか、そのすべてはこの神様の見てのうちにある。それほど偉大な神なんです。なんとなく結果的にそういうことをしてしまったとか、自分の思いとは違うことが行われてしまった、そういうことなんか決してこの神にはないんです。すべてのことはこの神の御心のままになされているんだ。そのことをパウロは覚えて、そのことを神様に感謝するわけです。でこの福音によってそれを信じる者たちは救いに預かるんですが、その救いに関してもパウロは明確な定義を私たちに与えていました。覚えていらっしゃいますか皆さん。この26節の中に信仰の従順に導くために、もし私たちがこのキリストにある救いというのを一言で表現するとしたらまさにこの言葉です。救われている人、神の恵みによって救われた人というのは神様に従順に生きる者たちです。それがクリスチャンなんです。神様に逆らってきた者たちがその罪を悔い改めて神の救いをいただき、神に従う者へと生まれ変わった、これが救いです。パウロはそのことをこの最後のところでも示しています。ですからイエス様を信じるとたとえ口で言っても神様に従っていなければその救いが本物であるかどうか分かりません。実際にイエス様ご自身がイエスを信じたと言っていたユダヤ人たちに対してこんな厳しいことをおっしゃってますでしょ。ヨハネの福音書の8章の中に出てきます。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからですと言っています。ヨハネの8章の47節のところです。はっきりしてますよね御言葉って。神が救った人々、神が救いを与えた人々、その人々は生まれ変わるんです。神に対して不従順であったものが神に対して従順なものとして生まれ変わる、これが救いだって。ですからイエス様を信じた人々は失敗します。神様の御心を聞いてそれを行っていこうと決心しても失敗をします。でもそれでも神が命じておられるようにその罪を告白して主に従い続けていこうとする、それはその人が救われていることの証拠です。こうして私たちは生きているし、こうして皆さんも歩んでこられたはずです。ですから神の真理を聞き、そしてその真理に対して私たちは悔い改めを持ってイエス・キリストを信じた、そして主に従う者として生まれ変わった私たち、主に従う者として主に従い続けていくならば、私たちはその従順によって信仰の成長を経験するわけです。信仰が成長する、まさにそれは確信を持って生きる信仰者へと変わっていきます。どんなことがあっても主はこうおっしゃった、私はそれを信じるというような強い主に対する確信を持って生きる者たちです。私の肉がそれを疑うように働きかけたとしても、神はこうおっしゃっているゆえに私は信じるんだと、そのような強い主に対する確信を持った信仰者へと私たちは変えられていきます。 そのように主は私たちのうちに働いてくださるんです。でもその信仰が成長するために必要なことっていうのは主に従い続けていくことです。いいです。そのことなくして私たちの信仰の成長を見ることはできないです。失敗したんだったらそれを神の前に告白してもう一度始めることです。また失敗したんだったら告白してまた始めることです。主に従うことによって私たちの信仰は成長します。その例をパウロが挙げてくれています。ご一緒に見たいのはテサロニケ人への手紙第2です。一章の中にパウロがこのテサロニケのクリスチャンたちを称賛しているその様子が記されています。テサロニケ第2の手紙1章の3節と4節をご覧いただきますと、パウロは次のように彼らのことを褒めたたえています。兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。今読んだようにあなた方の信仰が目に見えて成長している、そのことをパウロは神様に感謝したんです。じゃあどうやって彼らの信仰が成長したのか、4節ご覧いただきますと、それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その次ご覧ください、従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。確かに彼らはいろんな信仰ゆえに迫害を経験しました。困難を経験しました。でもその中にあって彼らは神様に従い続ける選択をし、そのように歩み続けたんです。だから彼らの信仰は成長してたんです、ね、それしかないんです皆さん。あなたの信仰が成長していくためには神様の御言葉をしっかりと学び、その真理に従っていくことです。そして感謝のことに神はそれを助けてくださる。そのようにあなたが歩んでいけるように神様はあなたを助けてください。そうして御言葉に私たちが従っていくことによって、私たちは御言葉に対する、また主に対する確信を増し加えていきます。御言葉をただ聞いてるだけだったらなるほどと思ってても、それが試されると私たちはいろんな不安を抱いてしまう。本当かなと。しかしその中で私たちは神様がおっしゃったんだからと確信を持って信頼を持って生きていくときに、その通りに導かれていくときに、私たちは確かに神がおっしゃったことはその通りになるという確信を持ちます。そうやって我々の信仰は成長するんです。ですから御言葉をただ聞くだけではダメなんです、ね、エマオ途上に向かってた二人の弟子たちはどうでした。彼らは御言葉を知ってました。しかし実際にそのことが起こったときに、イエス・キリストが十字架にかかって蘇ったときに、彼らはそれを信じることはできなかった。そこでイエス様がおっしゃったのは、預言者たちの言ったことを信じない心の鈍い人たちと、このようにおっしゃった。聞いてはいたんです。知ってると彼らは告白をしたでしょう。でも彼らはそのことを信じてなかった。神様の御言葉に対しての我々の信頼というのが増していくためには、神がおっしゃったことを実践すること以外にそれを学ぶ方法はありません。感謝のことに神様は時々私たちを、神を信頼しなきゃいけない境遇に置いてくださるでしょ。そうして私たちにレッスンを学ばせてくださるんです。神に信頼することがどんなに素晴らしい特権なのか、そのことを教えてくれるんです。我々の神がどんなに素晴らしいお方であるかということを、我々はそういうレッスンを通して学んでいくんです。でも鍵は神様のおっしゃったことを信じるというその信仰です。御言葉の実践を通して私たちはその神に対する確信というものを増していきます。そこでパウロはピリピの教会に対してこんなことを言っています。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してくださいなんて。ピリピの2章の12節のところです。いつもあなたたちは従順に歩んできた。でも今私はあなたたちと一緒にいないけども、同じように 従順であり続けてくださいというパウロの願いがここに記されています。恐れおののいて自分の救いを達成してください。この救いは罪からの許しの話をしているんじゃないんです。この罪からの自分の救いというのは、神の敵であった者が救われて神の味方になる、神の子供になる、その罪からの救いの話をしているんじゃないんです。これはクリスチャンとして救われた者たちの救いの話なんです。クリスチャンとして救われた者たちがますますイエス・キリストに似ていく、似た者に変えられていく、その話です。聖化の話です。よりキリストに似た者に変えられていく、そのために何が必要かって、御言葉に従い続けていくことだ。なぜならその時にあなたの信仰は成長し、あなたはますますキリストに似た者に変えられる。そのことをパウロは自分の救いを達成してくださいと言ったんです。ですからパウロは私たちにしっかりと御言葉に従い続けていくようにということを我々に教えるわけです。この福音、神の奥義であったこの福音、今私たちの前にそれがすべて明らかにされたって。おそらく私たちが知っていること、どれだけ旧約聖書の人々が知りたかったことか。さてこの奥義というこのことについて、福音だけじゃありません。実は旧約の時代にはよく分かってなかったことが新約の時代に明らかになった奥義が、実は福音以外にもあるんです。次に進む前にいくつか皆さんに紹介してから次に進んでいきたいと思います。もうすでに私たちが見てきたように、ローマ人の手紙の11章の中に、このイスラエルの一部が頑なにされること、これも実は奥義であると教えられています。ローマ書の11章の25節のところに、後半ですけれども、その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、と書いてます、ね。つまり、旧約の人々には、神様が教会をお建てになる話とか、異邦人が救われるなんて話は知ってなかった、知らなかった。しかもこのイスラエルの人々が、その一部が神に対して心を頑なにして救世主に背を向けることも。ですからパウロが教えてくれたように、このイスラエルの一部が頑なになった、これも旧約の人々は知らなかった。でも現実を見たときに、確かにイスラエル人の一部は心を頑なにし、この救世主に心を閉ざしている。今だって私たちがイスラエルに行くと、多くのユダヤ人たちは救世主を待ってます。御言葉を教えるんです。でもそれはいつまでも続くんじゃなくて、異邦人の完成のなる時まで。異邦人の最後の人が救われたら、その全てはまた変わるんだって言うんです。また神はイスラエルに対して素晴らしい働きを始められるって。ですから、奥義って言った時に、このローマ書の11章のところでは、イスラエルが頑なに、一部が頑なにされること、それも実は旧約の人々がよく分かってなかった奥義であるって。二つ目に言えることは、イエス・キリストと教会の関係のことも、実は旧約の人々はよく知らなかった奥義であるって言います。このエペソ人の手紙の5章の中に32節、この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。こんなふうに書かれています。パウロはここでこんなことを教えたんです。イエス・キリストを信じた人々は、イエス様と一つにされたって言うんです。ちょうど夫婦が一つにされたように。だから、我々クリスチャンの頭は誰だって言います？イエス・キリストでしょ？我々はそのキリストの体であるって。こうして、イエスを信じる者たちがイエス・キリストと一つにされたということを教えています。これも実は旧約の人々が知らなかった話だ。三つ目に、同じエペソ人の手紙の三章の中に出てきますけれども、キリストにあって全ての人々が一つになるということなんです。どういう意味か。 ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、イエス様を信じることによって神の家族に属するものになる、兄弟姉妹になるという話です。エペソ人の手紙の3章の6節のところには、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続人となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるということです。その奥義とはと、パウロは説明を加えました。この福音によって異邦人もユダヤ人も一つの体につながる。またコリント第一の12章の中でも、なぜなら私たちはみんなユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。救いに差別はないって言うんです。人種的な差別もないし、身分的な差別もないって。みんなイエス・キリストを信じることによって一つの家族に属するんだ。このことは旧約の人々はよく分かりませんでした。といって、旧約聖書の中に異邦人が救われるということが全然教えられていなかったかというと、アブラハムの契約の中にちゃんと教えられてたんです。でも彼らはその教えを聞いてもよく分かってなかったんです。今でこそ我々ははっきりとそのように断言することができます。神がその奥義を明らかにしてくださったからです。そして今私たちは人種に関係なくイエス・キリストによって信じるすべてのものは一つになるんだということを我々は告白することができるわけです。もう一つ、四つ目に、このイエス・キリストのことが実は奥義であると聖書を教えます。コロサイ人の手紙の一章の27節のところには、この奥義とはあなた方のうちにおられるキリスト栄光の望みのことであると言います。奥義っていうのはあなたたちのうちにいる、つまり内住していらっしゃるキリストだ。この同じコロサイ人の手紙の2章の2節のところに次のように記されています。神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。コロサイ2章の今2節の後半から3節を読みしました。パウロはここでキリストが奥義であったって言うんです。つまりキリストのことを人々はよく知らなかったって言うんです。しかし今このキリスト救い主が誰なのか、どのような方なのか、そのことがはっきりしたというわけです。まずこの2節の後半見ていただきますとね、神の奥義であるキリストと書いてます。神の奥義であると、パウロが言いたかったのはキリストは神だということを言いたいんです。イエスは神だということ、そのことを言うんです。異端は一生懸命イエス・キリストが神ではなかったと教えます。御言葉はイエスは神であった、神であるということを明らかにします。キリストは神の奥義であった、すなわち隠されていた神様、人間には知ることのできなかったその神がキリストによって明らかにされたというんです。まさにそうでしょ。神は霊ですから、私たちはその方を見ることもその方を知ることも限界がありました。でもイエス・キリストが人としてこのようにお見えになることによって、我々は神がどのようなお方であるかということを実際に見ることができた。神の奥義であったって、隠されていたその神、その方がイエスによって明らかにされたんだって。だからイエス様はこんなことをおっしゃったんです。弟子たちの中で父を見せてくださいと言った者たちに対して、イエス様は次のようにお答えになっています。覚えてます？そのような質問をしたのはあの弟子の一人ピリポでした。イエス様はこうおっしゃっています。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？ヨハネの福音書の14章の9節のところです。なんでこんなことイエス様がおっしゃったか明らかでしょ。私を見た者は父を見たんです。私が神だということを言ってるんです。 私を見ることによって神がどのようなお方であるかあなたは知ることができる。だから父を見せてくださいと、なんでそんなこと言うんだって、見てたじゃないかって、そのようにイエス様のお答えになったんです。ご自分が神であるからこのようにイエス様はお話になりました。また先ほどから見ているコロサイの2章のこの3節のところを見ていただきますと、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されていると、キリストは奥義だってよく知られてなかったって、でも今新約の時代になってそれが明確に記されるようになった。キリストは神の知恵であるとパウロは言うわけです。つまりどういうことかって、この方が真理を教えてくれる方だって言うんです。私たちはいろんなことを一生懸命答えを探ってきたんですが、その答えを知ることはなかった。我々どこから来たのか、なぜ生きているのか、どこに行ってしまうのか。例えばこういったことに対しても人々はいろんなことを言いました。でも我々はこの御言葉を通してその真理を知りました。我々は神によって作られ、神によって生かされ、そして私たちは肉体的な死を迎えた後、創造主の前に立つんだ。こういった私たちが知らなかったことを明らかにしてください。まさにキリストは神の知恵である、我々にこういった真理を教えてくださる方である。ローマ書の11章の33節のところで、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょうって。もちろん私たちはそのすべてを知るわけじゃありません。しかし今我々がイエス・キリストを知ることによって、主が私たちにこういった神様のご計画、お考え、そういったことを我々に教えてくださる。だから私たちはしっかりと御言葉を学ぶんです。御言葉を通してそのことを私たちに神は教えてくださるからです。さてパウロ、この神様のその力ゆえに、その道からゆえに、私はこの方を褒めたたえると、彼はそんなふうに告白をしました。二つ目に彼が言うことは、この27節のところに出てきます。神様の知恵です。その知恵ゆえに私はこの方を心から褒めたたえると。知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄えが常しえまでありますように、アーメンと。神様の知恵、それを覚えるときにパウロはこの方を褒めたたえたいと、そのように告白をしたわけです。神の知恵を知れば知るほどこの方を褒めたたえなければならないって。というのは神様の知恵というのは創造によって証明されるものです。神がお作りになったものを見ることによって、私たちはそこに神の知恵を少なくとも知ることができます。見出すことができます。詩編の19編の一節のところは、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせると、このように記されています。神のお作りになったすべてのものは作り主なる神様の偉大さを示している。私たちは神がお作りになったこの自然のその命あるものを見るときに、そこに神様の素晴らしさを見ます。我々の体を見ても、私たちの体には不思議だらけです。なんでこんな風にものを記憶することができるのかって、なんで私たちはこういう風にものを感じることができるのかって、なんで私たちって神を求める存在なのかって、神様それを私たちに教えてくれます。なぜなら私がそのように作ったからだって。私たちの体が作られたその仕組みを見るときに、私たちはこれを作られた神様の偉大さを覚えます。 神がお作りになったこの自然界のすべてのものを見るときに、私たちはそこにある神様の知恵に圧倒されます。この宇宙、自然界に存在する法則を見るときに、あまりにも偉大すぎて、海の中に潜ってその小さな生き物を見るときに、そこにも神の素晴らしい知恵が溢れています。自然界を見るときに、私たちはなぜという質問が次から次に出てくる。そのすべてを私たちに教えるんです。これらすべてを作りになった神はなんと知恵のあるお方であるか。だから詩編の148編の中で13節にはこうあります。彼らに主の名を褒めたたえさせよ。この彼らっていうのは7節から12節に記されているすべての神によって作られた者たちの話です。そのすべての被造物によって主の名を褒めたたえさせよって、主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだって。詩編の148の13のところです。そしてすごいことに、神によって作られたすべてのものは神様の素晴らしさを明かしているんです。本来なら私たちもそのために作られているゆえに、その目的のために生きるはずです。ところが問題なのは、神の栄光のためではなくて、我々は自分のために生き始めた。救われていながらも、私たちはその作られた目的を見失ってしまうなら、私たちは間違ったことのために生き始めます。パウロは神がお作りになったものを見るときに、そこに素晴らしい神様の知恵を見、そしてその知恵のある神様を大いに褒めたたえた。神様の知恵というのは創造物だけじゃない、救いにおいてもその神の知恵を見ることができます。救いが神様の知恵を証明してくれています。コリント第一の手紙の2章をご覧いただくと、7節のところに、私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものですと。よく考えないと、ここで言われている意味がざっと読んだだけでは分からないですよね。パウロはここでその神の知恵、福音の知恵ということについて教えるんです。パウロが言っているのは、隠された奥義としての神の知恵だって。そして説明します。神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められた。何もここで我々罪人が持っている何か栄光を表すとか、そういう話をしているんじゃないんです。パウロがここで言っていることは何かというと、神ご自身の栄光を表すために、神はあなたや私を救われ、しかもそれっていうのは、神様が世界を作る前から神の計画のうちにあったという話をしているんです。今話をしました、説明をしましたけど、皆さんお分かりいただきました？神様は世界を作る前からあなたを選び、あなたを通してご自身の栄光を表そうと決めておられたというんです。世界を作る前からあなたを選んでたとエペソの一章が言いますけれども、まさにここでもパウロ同じことを言っているんです。神の栄光を表すために生まれ変わった皆さん、あなたがこの救いに預かったのは、神が世界を作る前から神によって決められていたことである。神ご自身があらかじめ定めていたものだって言うんです。おそらく皆さんも何度もなさったと思います。繁華街に出て何千何万という人々がいる中にあって、果たしてこの中で何人の人が自分が預かっているこの救いに預かっているのか、このような恵みに預かっているのかって考えられたことあります？学生時代、私は確か1500人か1600人の学生の中で思ったのは、ここにクリスチャンとしているのは私一人だって。それが私たちの国の現実です。それを考えるだけで、なんで神様がこんな罪深い愚かなものを選んでくださったのか思いません？皆さん、なんでこんなものを救ってくださったのか。御言葉が言うのは、神は世界を作る前からそのように定めてたって言うんです。神がそのように計画されてたって言うんです。あなたがこの世に誕生する前から。パウロはそのことを知って、 この神様を称えたんです。またこういうふうに同じコリント第一の手紙2章の9節のところでパウロはイザヤ書の64章の4節の御言葉を引用して次のように言います。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者 のために神の備えてくださったものは皆そうである。救われた者たちのために神が備えてくださったもの、それは私たちの理解をはるかに超えたものだってパウロは言うんです。我々以上に神様はあなたのことを分かってくれているんです。あなたの必要に関して神はあなた以上に分かっていらっしゃる。だから神は聖霊なる神様をいつもあなたと共に置いてくださった。なぜかって助け主でしょ。あなたはいつも助けが必要だからです。イエス様ご自身が私は決してあなたを離れずあなたを捨てないとおっしゃった。世の終わりまであなたと共にいる。なぜか我々弱いからです。ちゃんと神様はあなたや私の弱さや愚かさを知って、そして神様はちゃんとあなたや私が正しく歩んでいくことができるように全てのものを備えてくださった。それだけ考えたって私たちはこの神様の知恵に圧倒されます。一体どれだけ私のことを知ってはるのかって、どれだけ私のことを分かっておられるのかって。パウロはそのことを知ってました。故に彼はこの神の知恵を覚えてこの神を崇めるんです。私がもうこの頭で理解することのできないそんな存在、それが私の神だ。神のなさったこと、なさること、これから計画されていること、私の考えをはるかに超えてるって。でも分かっていることは、神は常に最善しかなさらない。こういった真理は間違いなくパウロにとって大きな確信でした。こんな神様によって私は守られてるって、こんな神様によって私は支えられてるって、こんな神様が私を導いてくださってるって、これ以上何が必要です。それを覚えるだけで私たちはこの神様に対して感謝を捧げるはずです。ですから27節のところに称栄が出てきます。最後に称栄というのも我々あんまり口にというかその聞いたことのない言葉でしょう。辞書を見ると特にプロテスタントの教会にあって三位一体の神を称え栄光を神に帰する歌であると、まあ、こういう定義が辞書にはされています。パウロは神様を心から褒め称えるんです。でここにイエス・キリストによってというふうに記されています。それはこの神の愛とか恵み、この救いは主イエス・キリストによって示されたから、だからパウロはこのように記したんです。パウロはこの福音の素晴らしさを知っていたゆえに、この福音を与えてくださった神様を褒めたたえました。で実はこのように神様に対して賛美を捧げるという、こういったことはここだけに記されているんじゃありません。何度もパウロはこうして神様を称えています。例えばテモテ第一の手紙の一章の17節にも、どうかよよの王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとがよよ限りなくありますように、アーメンと、このようにも記されています。というのはパウロ自身、神様の素晴らしさを思ったときに、その内側から出てきたことは神様への賛美だったんです。パウロが最後に御栄えが常しえまでありますようにって言ってます。あなた方を固く立たせることのできる知恵に富む唯一の神に御栄えが常しえまでありますように、永遠にあなただけが褒めたたえられますように、そのようにパウロは言うんです。だってこれはすべての恵みはこの方が私に、そしてあなたに与えてくださったから、この方だけがこんな祝福をくださったから、この方だけが神だから、この方にのみその称賛がありますように。 今皆さんに一つしていただきたいことがあるのは、今見ているこの16章の25、26、27のところよく見ててくださいね。今から私は別の箇所を読みします。それがよく似てるのでよく見ててください。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。今お読みしたことが最後のこの箇所に出てきてません？出てきてますでしょ？というのはね、今お読みしたのはローマ書の1章の1節から7節なんです。そこで強調されていたことが再びこの手紙の最後の最後に強調されているんです。1章の1節7節では、この偉大な神様からの祝福があるようにと祈ったんです。そして最後の最後にはパウロはこの偉大な神様に祝福があるようにと神様の皆を褒めたたえているんです。この偉大な神からあなたたちに祝福があるように、そして最後にはすごい神様だ、素晴らしい神だ、どうかあなたにだけ栄光がありますように、そのように彼はこの神様に賛美を捧げるんです。ですから思いません？こういった称栄とか神様に対する心からの賛美っていうのは、まず一人一人が主の御業を覚えるところから始まります。どんなことを神様がしてくださったのか、でそれを覚えるときに私たちのうちにはその方に対する感謝が湧き上がってくるはずです。そしてその感謝が賛美へとつながっていきます。ですからパウロはこのローマ書の中を通して、我々がいかに罪深い存在であるかということを教え、そんな私たちに神がどんな祝福を与えてくださったかを教え、我々の行いによるんじゃなくて神を信じる信仰によって救われ、そして我々救われた者たちは絶対にこの救いを失うことがないんだって、その神様の御業、神の約束を明らかにした。でそれを知った者たちは、神様心からあなたに感謝しますって、そして心からこの神の御業に感謝している者たちは、この神様に対して賛美を捧げる者たちとして生きていくと。ヨハネの黙示録の中に、天で何が起こっているかが記されているところがいくつか出てきます。実は黙示録の4章の中でヨハネはその天へと引き上げられるわけです。そして何があったかというと、これから先に何が起こるかを見せられるんです。まだ実は今から見ることはこれから先の話です。でもこういったことが天で起こるということをヨハネは示されたわけです。それを実際に目撃することになったわけです。で今黙示録の4章の8節のところからご覧いただきますとね、こんなことが記されています。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けたって、何の話かって、これ天使の話です。そして周りも内側も目でいっぱいであった、目が満ちてたというのは何かというと、この天使はすべてのことを監視しているとか、すべてのものを見ているという話です。もちろん神と同じはありませんから、神と同じように全知だと言ってるんじゃないんです、ね、神様はすべてのことを知ってらっしゃるでしょ、だから全知なんです。天使はそうじゃない。でもここで言ってるのは、神様は天使はすべてのそういった出来事を見てるんだということをここで言ってるんです。じゃあ天使が何をしているか見てください。 聖なるから聖なるから聖なるから、神であられる主、万軍の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。わかりないでしょ。神様伝えてるんです、天使たちが。またこれらの生き物が永遠に生きておられる、御座についておられる方に栄光を誉れ感謝を捧げるとき、ね、神様を褒めたたえているとき、もっと言えば神を礼拝しているときに、10節、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏したというんです。誰の話ですか、この24名の長老たちって。まず我々が言えることは、救われた者たちの話です。もっと正確に言えば、これは教会時代のクリスチャンたちの話です。その人たちが何をしているかというと、彼らはこの神の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出して言うんです。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。このような賛美が5章の中にも出てきます。7章の中にも出てきます。こうしていいです、天にあって何がなされているか、ね、天にあっては神様を人々は讃えているんです。天使たちも、そして救われた者たちも神様を褒め讃えているんです。それがヨハネが実際に見せられた光景でした。天にあっては救われた者たちが心を一つにして神様を讃えている。感謝なことに我々もそこに加わるんです。でもね、皆さん、問題はこの地上なんです。この地上なんです。私たちは天にあってこの神様を褒めたたえます。しかし神を褒めたたえるのは天に行ってからじゃないんです。今この地上にいてなんです。今この地上にいて私たちは神を褒めたたえるものとして生まれ変わり生きてるんです。問題はそれを私たちがしているかどうかなんです。天にあって人々がしていたように、神様に対する感謝を、神様に対する賛美を今地上にあって我々クリスチャンが心から主に捧げ続けているかどうかなんです。もう私たちは御言葉を通して何度も何度も神が何をしてくださったか見てきました。どんな神であるか我々見てきました。もし私たちが、もしあなたがその神様に感謝してないとすると、一体どうしたんですか。なんでこんなに素晴らしい恵みを一方的に犠牲を持ってあなたのために払ってくださった神様に感謝を捧げないんですか。なんでその神様によって救われたことを喜んでないんですか。二つの理由があります。一つはあなたのうちに罪があって、その素晴らしい喜びを感謝できなくなってしまっている。もう一つは救いに預かってない。サタン喜びません。救われないから。罪が許されたこと、主なる神がこの救いへとあなたを招いてくださったこと、あなたをこの救いへと選んでいてくださったこと、あなたのために主イエスが命を捨ててくださったこと、主イエスはあなたの身代わりとしてあの十字架にかかり、あなたの裁きを身代わりに受けてくださったこと、主なる神の子供とされたこと、主なる神が天国に喜んであなたを迎えてくださること、そして救いを与えてくださったこの主なる神にお会いできること、この約束はイエスによって救われたあなたに与えられたものです。この祝福はあなたに与えられたものです。どのようにその祝福に対してあなた応答されます。パウロはこの方を褒めたたえたんです。神様、あなたにだけ栄光がありますように。もしこの中にこの救いに預かっていない人がいるならば、 今私たちが見てきたような祝福はあなたのものではないんです。かえってあなたに約束されているのは神様の呪いであり永遠の裁きです。だからあなたは今罪を悔い改めてこの救い主に救いを求めて出てくることです。救われている皆さん、私たちはこの神様の素晴らしさを褒めたたえ続けていくために今日生きています。もし何か問題があるならば、どこから落ちたのか、どこでつまずいているのか、しっかりと自分の歩みを振り返ることです。立ち返ることです。そこになぜなら確かにこの神は称賛に値する方です。この方は確かにすべての被造物から褒めたたえるに値するお方です。確かにこの方は私たちの賛美をお受けになるにふさわしい方です。皆さんにトーマス・ケンという人物の紹介したいと思います。17世紀の英国国教会の司教でした。ビショップでした。この人物は神を愛し、神の前に正しく生きていきたいと、それを願い、そしてどんな時にも勇敢に信仰者として生きた人物です。彼はオランダのハーグで、宮廷の英国人のチャプレンとして仕事をしていました。しかし権力者たちの自堕落な生活を彼は見てられなかった。そして彼はそのような生活を非難するんです。間違ってるって、それは罪だって。その結果彼は退職を許容されました。イギリスに戻った後、彼は国王チャールズ2世によって彼自身のチャプレンの一人として任命されるんです。おそらく大変名誉ある仕事に就いたんでしょう。ところが彼は同じように罪を見て見ぬふりはできなかった。神を恐れるがゆえにその罪を明らかにするんです。彼はここでも同様に不気だらな英国王室の道徳的罪を果敢に責め続けるんです。命を狙われるようになったとも言われています。このような神を愛し、神に従っていこう、忠実に歩んでいこうとしたこの人物、彼がある曲を書いています。最近私たちは歌わなくなったんですけれども、こういう歌詞です。雨土こぞりて賢みたたえよ、御恵みあふれる父御子御霊をって、唱詠です。賛美歌の539番を彼は書くんです。オリジナルの歌詞はこういうふうになっています。すべての祝福の源である神を褒めたたえよ、この地上のすべての被造物よ、神を褒めたたえよ、天にいる天使たちよ、彼を褒めたたえよ、父よ、子よ、そして聖霊を褒めたたえよ。彼はそのことを願ってそれにふさわしく生きたんです。神様に感謝をしながら生きたんです。神様を褒めたたえながら生きたんです。あなたはどのようにして信仰者として歩んでいらっしゃいます？パウロはこの最後の最後に神を褒めたたえる称詠を記しました。彼が私たちにチャレンジすることは、神によって救われた者たちよって、神を褒めたたえながら生きていきなさいって、神に感謝を捧げながら生きていきなさいって、そのような生活をあなたは今日から始めません？あまり私たちが賛美した曲でないありませんが、このローマ書を終えるにあたって最もふさわしい終わり方だと思います。皆さんの今日週報の中にその539番の歌詞が入っていたと思います。この曲を今からご一緒に賛美をしたいと思います。 じゃあ今度は皆さんご起立いただいて、心からこの歌詞を考えながら、私たちの偉大な神様をお褒めいただきましょう。どうぞご起立ください。雨土こぞりて貸し込みたたえよ、みめぐみあふるる父にこみたまを。父なる神様、ただただあなたの恵みに感謝いたします。あなたがこうして私たちを憐れんでください。あなたご自身がご計画に基づいて私たちを救いへと導いてくださいました。こうして私たちが今罪許された者として、あなたとの交わりを楽しみ、天を待ち望みながら生きていることができるのも、すべてはあなたの救いのゆえです。故に私たちはあなたを心から褒めたたえます。どうぞあなたによって救われた一人一人が、あなたのなしてくださった御業をしっかりと覚え、感謝を持って賛美を持って歩み続けていくことができますように。あなたに喜んでくださるために、あなたの御言葉に忠実に従い続けていくことができるように、どうぞ私たちを強め励ましてください。そして私たちをあなたの御栄のためにお持ち続けてくださるように、私たちの人生を通してあなたがそのすべてのうちに働いてくださることによって、私たちの愛する主であるあなたが明かしされて、あなたの皆が褒めたたえられ続けますように、そのこと心から願い、感謝を持って救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。